東京人セミナー
中谷プロデュース
さあ、あっという間の1年間が過ぎ、このお楽しみの季節になりました。昨年の評判に気を良くして、今年もまた江戸東京人セミナーの2年目第2クールの1年間を振り返ってという番組を、生徒で進行役を務めている私関山美咲と、このサイド B 江戸東京人セミナーには欠かせない浅草中屋の中川さんと2人でお送りしたいと思います。特に今回は講師の老舗ご主人のレアな話とはまた違った裏話を勝手気ままにしていきたいと思います。そして番組の後半では、当番組の解説員である浅草寺執事塩入良常さんに、他のメディアではめったに聞くことができない浅草寺に関するディープな話をしていただきます。それではお聞きください。
江戸東京人セミナー。
さあ、それでは早速ですが、中川さんならではの独自の情報と裏話を交えながら、江戸東京人セミナーを振り返っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか中川さん。
そうですね、まず順番通りにじゃあ話を進めましょうか。
そうですね、
まず第1回目はですね、7月の末に配信いたしました浅草橋ということでございます。
はい、
特にあの浅草橋で言いますとね、顔が命の、
そうです、はい、顔が命の
吉徳太閤さんですね。
はい、
このご主人はですね、ずっと名前が一緒なんですね。山田徳兵
衛という名前
で、で山田さんの徳兵衛っていうのはですね、名前から言うとですね、3番目に偉い名前だというふうにおっしゃってましたけれども、
3番目に偉い名前、
なんとか左衛門っていうのが1番目で、上門そして徳兵衛らしいんですよ。
左衛門、上門、徳兵衛、あーなるほど、順番があるんですね、
みたいですね。それでですね、ここの襲名がですね、名前だけ変えるんじゃないんですね、
はい、
戸籍も全部触って変える、これ俺はねちゃんと、あの襲名してんだっていうふうにおっしゃってました。
そうですよね、芸名というわけではなくて戸籍そのものを変えてしまうんですもんね。
ですから、はい、免許証から貯金通帳まで全部変えるんですね。
少しちょっと面倒くさいところもあるかもしれない、
非常に大変だとおっしゃってました。
でもとってもすごい話ですよね、戸籍から変えてしまうなんてね。
まあ家庭裁判所でね、こう判子を押される音がいいんだ、パーンという音がするっておっしゃってましたから、
あ、
まあ、よっぽど嬉しかったんでしょうね
嬉しかった方なんですね。
まあただね、僕あの意外とですね、あの吉徳太閤さんの人形って言いますと顔が命という、先ほど言ったような感じなんですけれども、
ね、皆さんおなじみですよね。
ところがですね、あそこのうちで一番おすすめのね、五月人形ある。
五月人形何ですか。
それがですね、ダースベーダーの兜と鎧なんですね。
そうですよね、そのお話もありましたね。
いや、あの番組終わった後ですね、はい、うちの息子にこう見せたらですね、はい、今のあの五月人形いらない
と、いらないと、
買ってくれと、
買ってもらったのに、
いや買ってくれって言うんですね。
自分で買うんじゃなくてお父さん買ってくれと、まあ、
そうなんですね、それは困ってるんですけども、あのちょっとうちの、ね、はい、商売屋なもんですから、はい、鎧兜もね、割と優勝正しいもん買ってるんですね。
あ、なるほど、そうですね。
で私のところはですね、スケロクのご主人、はい、まあ第一回目出たスケロクのご主人のところですね、高い赤ぞろえのですね、ミニチュアの鎧買ったんですね。
はい、あ、なるほど、優勝ある、
非常にあの江戸の職人が作って素晴らしいもんだと、はい、まあお値段もそれなりにしましたけれども、ところがですね、それは嫌だと
まあね、
ダースベーダーがいいと
伝統よりも新しいものがいいと、
まあ参りましたご主人がね言ってるんですけど、あの限定支店がいるんですね、また、
はい、
オタクっぽいですけどもまあ、あ、関山さんも秋葉原では結構有名人なんで
またまたそれはね、そういったこともしてますけれどもね、はい、
まああのご存知のように、鎧兜とかそのフィギュア作る時の原型師って非常に重要なんですね。
はい、そうですよね、
あの方は非常に素晴らしい原型師だと思いましたね。次にはですね、
はい、
佃煮の船佐、
船佐さんですね、
五代目ご主人、
はい、
大野さんなんです ね、
大野さんですね。
あそこの佃煮はですね個人的に言いますと非常に、はい、まあ微妙な味なんですね。
微妙な味、どういうことですか。
大野さんのところからですね、毎年ね、はいはい、 お歳暮宇宙券で送られてくるんですね。
ああ、そうですか、いいですね。
まあそれは嬉しいんですけど、うんうん、どうも彼にとってみて狙いはですね、は
い、何か狙いが
ある、
あるんですか、何ですか。
僕にですね、はい、あの味を覚えさせて、はい、もう離れられないようにするんじゃないかと。
なるほど。
まあ実際にですね、うん、この頃他の佃煮食べられないんですね。
あ、それはもうすっかり慣らされてますね。
もうあれですね、完全にもう、う
ん、あの味じゃないと
佃煮漬けですね、これは。ね、それでですね、うん、まあ今度は5代目なんですけれども、はい、ついにですね、はい、襲名するって話が。
あ、そうなんですか、これおめでたい。
彼も山田さんと一緒で戸籍を触るんですね。
あらららら
ということは家庭裁判所
に行って
ハンコをパーンと、そうなんですね、
押されるということですね。
うん、僕がですね頼んだんですけども、うん、はい、それはやっぱし実況中継しないとまずいだろうと。
あ、そうですね、
まあやっぱしね、うん、僕もこの戸籍が変わるとこ見てみたいじゃないですか。
そうですね、戸籍が変わるっていうのは、その裁判所に行くっていうことすら知ってる方っていうのは多分少ないと思いますよね。
う
ん、
それをこう実体験できるんで、
あ、いいですね。
行く時には絶対連れて行けと今言ってんですけど、
まあ番組でぜひ行けないですかね。
そう思いました
ね。さあ、そして続いては2回目ですが、焦点を当てたエリアがネイシーでしたよね。私的にはとっても新鮮な街でした。
そうですね、あの台東区の中で2つ観光スポットがある、
はい、
上野と浅草。
上野と浅草、そうですね、有名ですよね。
2大観光スポットなんですね、うん、ところがですね、うん、隠れた観光スポット、
隠れた観光スポット根岸、
それが根岸なんですね、
はい。
で、まあ、根岸の方々にとってみると、うん、上野浅草はパンピーの観光地、
うん、一般の方のということですよね。
ところがですね、うん、根岸は、はい、格が高いんだとおっしゃる。
あ、なるほど、この番組にとってもふさわしい場所ですよね。そうするとね、
まあそれはそう、どうなんですか ね、
なんかこうもっと江戸を知りたいという方にとっては根岸に行ってみるっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
根岸っていうとですね、うん、有名なのが3つあるんですね、うん、
3つある。
1つはですね、はい、台東区の学習院と言われている、はい、根岸小学校。
根岸小学校、学習院ですかね、はい、
それはですね、はい、林家正蔵さんが出た学校で、はいはい、まあ、結構自分でもね自己宣伝してるんですけ ど、はい、
あ、なるほど、
自分が言ったから学習院って言ってるかもしれないですけどね。、
はい、
まあ、もう一つはですね、はい、お豆腐。
お豆腐、はい、来てくださいましたね。
ここのですね、はい、10代目ご主人奥村さんっていうのがまたすごい方なんです、
はいはい、笹野雪の10代目ご主人奥村太一郎さんですね。
まあ、あの奥村さんと結構付き合い長いんですけども、はい、一番ショック受けたことがね一つあるんです。
はい、何ですか。
豆腐の味。
豆腐の味、はい、
あの豆腐ってねどこでも買わないと思ったんですよ、うん、ところがですね、はい、僕あの豆腐オタッキーで、
はい、
豆腐いろんなとこ食べてるんですね。
あ、そうですか、う
ん、で奥村さんの笹野ゆきさんで食べた途端にショック受けたの、う
ん
う
ん、どんな感じでしたか。
ドカンっていう感じするんですね。
それはもう爆発的なという感じですかね。
あのね、うん、絹ごし豆腐の味の、ね、はい、濃さっていうのは、はい、京都で食べても、うん、味わえなかったの。
なるほど。
それでうまいうまいって言ったら、うん、自分で2丁も3丁もくれるんですよ。
あ、またいただけるんですね。
いや、それでですね、うん、もう豆腐あの冷やっこだけで終わっちゃったっていうのことが1回あるんですけど、はい、まあ非常にね、あの豆腐はうまい、
美味しいんですかね。私もまだ行ったことがないんですよ。
あ、ぜひとも今度、
はい、今度ぜひ、はい、
それとですね、うん、お茶道具から、うん、要するに何でも鑑定団で出るような有名な方の書がたくさんです、うん、
へー、お持ちなんですか。
まあ多分ですね偽物じゃないと思うんですけど。
なるほど、うん、
っていうのはあの五条連さんがその当の人物なんで、はい、
あ、なるほど。
で当の人物が結局その自分で記念で書いた書ばっかなんで、
うん、あと創業310年ですもんね。それは当の方がいらっしゃいますよね。
本当ですね。ですから、ね、あそこ行くとですね、まるであの歴史書庫、お茶の茶室持ってるんですね。
あ、茶室お持ちなんですか。
ですからお茶もやり、
はい、
書画もやり、
うん、
まあスーパー文化人というかな。
素晴らしいですね。
まあその後にですね、
はい、
僕の友人でございます、
はい、
花藤の三代目ご主人、はい、大畑さん、
はい、いらしてくださいました。
これもね意外だったんですね、
はい、
僕は猫道っていう話初めて聞きました。あれは、
あ、そうなんですか。昔からではないんですかね。
多分造語だと思います。
あ、そう そうなんだ。でも猫道っていうともう単語だけで猫好きにはウキウキしちゃいますよね。
ただね、やっぱし猫嫌いだったらどうするのって話があって困ってるんですけども、
でも猫がいるあの風景っていうのもとてもいいですよね。私が印象的なのはもともと川があったところを埋め立てているので、ああやってこう道が入り組んでいるというところがとても印象的でしたね。
中谷プロデュース。
さあ中川さんの調子が出てきたところでさらに振り返っていきたいと思いますが、次は外神田ですよね。
そうですね、はい、今回はですね外神田というよりも江戸総鎮守神田明神周辺の外神田にピンポイントを当てた。そうしますとね、
はい、
まあ一応神田明神というと、まあ有名なのがですね、はい、大鳥居ですよね。
大鳥居、あの赤い大鳥居ですよね。
そこで神田神社のですね、はい、宮司さんが大鳥居様なんです、
はい、そうなんですか。
まあそれは偶然だと思いますけども
また裏話ですよねこれは、は
い、そこで、うん、まあ一番興味があったのが天野屋六代目ご主人、
はい、
天野さんですね。
天野さんですね、はい、来てくださいました。
まあ最初はですねお話を伺いったところ、はい、一生懸命書物を調べたら、はい、結局自分家は片桐寺のために、はいはい、あそこに店出したって話をし始めた。
あそうですね、おっしゃってましたね。
まあ片桐寺しなくて結局できなくてずっとあの、ね、まあ甘酒屋さんをやってるんですけども、あそこで有名な話がありましてね、はい、ちょうどあの地下にですね、はい、室という、まあ、甘酒を麹を要するに育てる、うん、洞窟って言った方がいいですね。
洞窟といったようなイメージでしたね、私もお話していると。
まあそこで、はい、要するにいろんなものの麹の製品を作ってるということで、まあ、あの甘酒っていうと酒粕じゃなくて麹から作る食べ物、
は
い、麹
から。びっくりしました、酒粕じゃないっていうところにびっくりしましたね。私は
非常にねあの、はい、美味しい飲み物ですね、
とても美味しかったです、
まあ、あとですねもう一つね、はい、不思議な食べ物なんですね。
不思議な食べ物なんですか？
納豆なんです。
納豆ね、これも有名なものだということですよね。
ただね、
はい、
僕あの納豆苦手なんですね。
はどうしてですか？
大きいんですよ粒が。
そう、粒が大きいんですよね。
だから結局その、うん、のど越しじゃなくて、はい、歯ごたえで、
歯ごたえ、そうですよね、
噛まなきゃいけないんで、ちょっと僕には苦手かなというところで。
なるほど、私は噛むのが結構好きなので、私はどちらかというと好きかなという感じでありますね。
でも関西の人で納豆食べる方って少ないんじゃないですか？
あ、やっぱりそうですね。昔私がすごく小さい時にはあまり食卓には並ばなかったようなんですが、スーパーにあの随分並ぶようになってからはみんな食卓に上がるようにはなったみたいですね。
あ、そうですか。
私も中学校高校ぐらいからですかね、食べ出したのは。
まあそしてですね、はい、次に出ていらっしゃったのが、神田明神の、
はい、
清水ネギさんですね。
はい、そうですね、
まあ、あの方と私非常に付き合い長くてですね。
あ、そうですか。
いろんな時に困った時にお話しするんですけども、はいはい、今回も出てまいりました。
そうですね、どうでしょうね、皆さんの音声だけで清水さんどういった方だとイメージされたんでしょうね。
まあ、私はですね、あの方あのラジオとかいろんな出る時の声と、はい、普段の声と微妙にトーン違うんですね。
違うんですか？
で今回はですね、はい、あの失礼な言い方でこれまた聞かれたとちょっとまずいかな。
まずいです、ここ静かに。
ノリトと一緒だったんですね。
ノリトと。
いやただね、
はい、
最初清水さんにお話しした時にですね、初詣の話っていう話をしてたんですね、
はい、
ところがちょっとこういろいろとうちの演出家と一緒にですね、考えた時にやっぱ初詣つまんないよね、はい、やっぱしあの神社の所作とコスプレって言っちゃおかしいんですけど、ご神職の格好と巫女さんの格好、まあ そこの話を聞きたいなと。まあ、あの清水さん非常に面白かったですね。
私お話の中であのご利益のある時間帯、お参りに行く時のその時間帯、一番いい時間帯というの、まあ、まさか答えが出るとは思いませんでしたけれども、あの午前中が一番ご利益があるのではないかというお話を聞いたんですよ。
そうですね、
はい、
それとですねもう一つ今ね、はい、僕がねハマってるもんがあって。
何ですか？
あの御神集めってのやってるんですよ。
御神集め、
あの昔はあの四国万象巡りとか、はい、まあ、88箇所とかいろいろありますよ ね、
うん、ありますね。
ところが今神社でもやってるんです。
そうなんですか。
まあ、いろんな神社の御朱印集めてですね、はい、今ハマってるのが一宮巡りってのがあるんですよ、
はい、一宮巡り。 はい、
これは昔ですね平安時代に決められた国の一宮っていうのが、うんうん、日本全国約60カ所ぐらいあるんですけども、
あ、そんなにあるんですか。はい、
そこを回ろうと遠大な計画立てまして、
すごいですね。88カ所も多いですけど60カ所もなかなか多いですよね。
しかもですね日本全国なんですね。
全国ですよね。これは飛び回らないといけないですね。
まあそれをね、うん、やるきっかけになったのがですね、はい、神田明神さんの権宮寺さんに御神いただいてから癖になりましてね、
はい、ああなるほど、
はい、最後あの江戸東京人セミナーであの満願記念、
はい、
完成記念っていう特殊番組なのかなと思ったのですが、
は
い、
これはレアな話ですね。
まあ何年になるか分かりませんけれども、はい、やりたいと思っております、
はい、リスナーの皆様もぜひお楽しみにというところですね。さてさて、ますますこの企画らしく勝手気ままなフリートークでもうとても盛り上がってきたところなんですが、第2クールの第4回目は祭り特集号ということで駒形を特集しましたよね。
はい、そうですね。まあ一応お約束でですね、はい、一番最後の5月は必ず浅草でやる、
はい、
ところが浅草でこういろいろ見たんですけど、うん、まあ駒形じゃなくて駒形っていう方もいらっしゃいますが、
そうですね、そうでした、駒形ですよね、はい、
そこでですねやっぱなんつってもスーパースターは駒形道場のですね、
はい、6代目のご主人ですね。
そう、越後屋助七さん、
さん、
まあ、越後屋さんは小杉さん案内襲名なんですけれども、う
ん、先ほどから出てますけどね、
はい、まあ、ここ重要かなと思いつつも、うん、まあちょっと触れてみました、
うん、はい、
まあ、あの渡辺さんっていうんですけど、はい、本名が渡辺さんはすごい、
はい、うん、今日はちょっと渡辺さんでトークをしていきましょうかね。裏話ですからね。
いや本当越後屋って言えないんでごめんなさいあの渡辺さんで統一させていただきますが、はいはい、まずなんて言ってもあのキャラがすごい。
そうですね、もうなんかこう体全体からにじみ出てる感じですよね。
エネルギッシュ。
そうですね。
それとですね、
はい、
マシンガントーク。
そうです、私喋るところありませんでした。もうい
やね、あの方あの、はい、結局ですね、うん、自分のところで江戸文化道場ってやってます。
そうですね、はい、
そこで学んだ落語の話術、
うん、
それをですね全部コピーしてやってんですね。
そうですね、もう私が喋る隙が全くありませんでした。知識も豊富ですからね、どんどん言葉が出てきますもんね。
いやですけどもあの人と話してると、はい、時々ちょっとストーリーが分かんなくなってきて僕もね一瞬悩むんですけども、
はい、
ただね駒形の土壌はね、うん、うまい、
美味しいです。本当に
ただね形がね嫌いな方多いのね。
あ、土壌の形ですか、
うん、だから特に丸っていうと、はい、そのままなんで
丸、そうです、そのままということで丸ということですよね、う
ん、でなかなか食べられない方もいらっしゃるんですけれども、うん、江戸の食文化の中で、うん、あれ一つのキーワード、要するに土壌はキーワード。
土壌はそうですね、
というのは、うん、結局江戸時代は、はい、うん、まあ要するにお肉が食べられなかったですから、はい、うん、どうしても栄養をつける、安価で栄養をつけるためにはああいうもんで栄養をつける。
そうですね、あの皮もたくさんあったからたくさん取れたというお話もありましたよね。
それで、はい、まあ道場って僕も大好きなんですけどね、
はい、
ただ家庭内ではちょっと騒動があるんです。あれ、
あ、そうなんですか。
うち の、はい、あの家内は苦手で、はい、ダメなので、
うん、
それなんでまあ、はい、しょうがないあの駒形さんまで行って食べてんですけども、はい、あ、
中川さんお料理とかされるんですか。
僕全然できませんですね、もう一人、
はい、
有名な方がいる。
そうですね、
駒形では、
駒形では、
提灯屋さん、
はい、
五代目ご主人なんですけれども、はい、恩田さん、
恩田さんが、はい、来てくださいました。
いや僕ね知らなかったの、あれ恥ずかしい話。
何がですか。
三社祭りの六条神が毎年色が違うって、
はい、あーなるほど。でもそうですね、形はもう同じ、もちろん形だし絵も色が違うだけなんですもんね、うん、なかなかそこまで詳しく見る方っていないのかもしれないですね。
いや一応僕はあの浅草では有名な祭り用品屋なんですけど、
そうですよ、
非常に恥ずかしかった。
これそうです、大丈夫ですかこれ放送しても。
いやあの時にですね僕は初めて気がついたの、
うん、あ、そうなんですか、よかったですね気づいて。
いや後でですね
、はい、
友達にね自慢してました、
うん、
俺も、
あ、本当ですか、あれ違うんだよと
今年の色はこうだよな
今回で知ったのに
いやまあ一応ですね、
はい、
あの私もあの浅草ではちょっと有名人なもんですから、うんうん、すね、恥かかないようにしないといけないのでまあ一つ学びました、
はい、
あとですね、うん、手書きって本当はねないと思ってたの。だからみんな印刷だと思ってたら、うん、手書きやってんだって言うから、あまあこれはあの、次のですねサイド B で関山さんが デビューしました、
はい、
あの時にお願いして作ってもらったんですけど、
はい、あ、そうなんですか、
はい、あれはねびっくりしましたね。あとですね、はい、6代目ご主人ってのが面白い。
6代目のご主人面白い、どういった方なんですか。
まあ、芸大出身のアーティストとコラボしながらいろんなものをお作りになってる、
は
い、
あ、そうなんですか。
ですからちょっと提灯屋さんじゃないと思ってるんですけど私も、
うん、いろんなところにね、はい、
それとお孫さんがいらっしゃるんで、
はい、
まあ、将来は前途洋々とたるもんかなと思いつつ歓迎しました、
はい、
江戸東京人セミナー。
さあこうやって振り返ってみますと、やはりこうなかなかお会いすることのできない江戸東京エリアの有名な老舗のご主人が講師に来てくださったんだなとこう改めて思いますよね。
そうですね、特にですね、まあ、マスコミって言ってもメディアって言ってもですね、うん、ポッドキャストって好きな尺だけ作れる、
はい、
しかも、まあ、はっきり言いますと普通の、まあ、大手マスコミと違って、うん、私と演出家の2人で悩み悩み悩んで脚本書きますので、
はい、
非常にですね出演なさってる老舗のご主人も気分よく話せんですね。
そうですよね、もう知った顔と知った方とということですもんね。
それで自分たちが知らなかった話もこう全部事前に調べますので、
はい、
いや僕もよく勉強してますけどあれは大変、
はい、
まあ本当にですね、うん、だけど出ていただいたご主人非常に喜ぶんですね。
あ、それが一番いいですよね。で喜んでいただくことでやっぱり番組も盛り上がるというところもありますしね。
まあ、ちょっと関山さんにごまするわけじゃないんですけども、はい、関山さんも勉強家なんで、
あら、
取材対象になるとこ必ずいらっしゃる、
はい、勉
強も、いやそれがね壺こさえてんですね、ららご主人の、
あららら、ありがとうございます
いや、はい、本当にそれがあるおかげでこの番組になりだってるというふうに思います
頑張ります、生徒ですのでね、これからも一生懸命勉強頑張っていきたいと思います。
まあそれとですね、
はい、
本編で欠かせないのが、
うん、
神話学のコーナーなんですね。
そうですね、いろんな曲を毎回ご紹介してますよね。私は何といっても最後の祭り特集号の曲がこうテンションも上がってお祭り気分になれてよかったかなという感じであります。そしてそのノリで三社祭りのリポートもいけたので、こうノリのあるリポートができたかなという感じです。また昨年の第一クールの祭り特集号の三三と三社これぞ江戸祭りも未だに耳に残っていますよね。
あれはね、うん、作詞家の陰謀、
あら陰謀ですか
あれはねラップ調でやるからで、はいはい、僕も頭に残ってるの。あれ
そうですよね、すごくもう耳から離れないですもん。
まあところがですね、今年は残念ながらですね、はい、うん、まあ本所の神輿が出なかったということでね、
はい、
非常に僕自身はね寂しかった、
うん、そうですね、残念だなと思ってる方たくさんいらっしゃるようですね、
まあ、ただ逆にですねいろいろ宣伝していただいたおかげで、はい、まあ人の出は多かったかなと思ってます、うん。
番組からのお知らせです。先ほど私が耳に残るお祭りの曲としてお話しした三三と三社これぞ江戸祭りは浅草神社例大祭三社祭り公式 DVD 三三と三社シリーズの3本の中にテーマ曲として収録されています。そしてこの曲を聴きながら本社神輿が浅草の街を渡御する映像を見るととても迫力があります。今バックにちょっと流れていますね、この曲です。ちなみに2005年度版の特典映像は2000年から5年間の本社神輿の宮出しおよび宮入りシーン、また2006年度版には駒形土壌史上初の音楽ライブ映像、そして昨年の2007年度版は台東区立中央図書館にも置かれる充実した内容だということです。ご存知の通り今年は三社祭りで本社神輿の宮出しが行われませんでしたので、過去の宮出しシーンを改めてご覧になりたい方にはおすすめです。詳しくは中屋のホームページからご確認ください。アドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp です。
中谷プロデュース。
さあ それからもう一つ振り返りたいテーマとしては、サイド B 江戸東京人セミナーなんですが、まあ、先ほど中川さんがこう本編とおっしゃっていたのは、こう講師の方に毎回来ていただいてレアな話をしていただいているという部分がこう本編ということなんですが、はい、今から振り返るところはサイド B 江戸東京人セミナーということで、いつもね中川さんが出演されている方の番組ですけれども、さあこちらの臨時増刊号として昨年の11月の末に浅草の主な観光行事についてということで、浅草観光連盟副会長の橋本さんをゲストにお招きしてお話をお伺いしましたよね。
はい、ただですねこれ非常に、まあ、デンジャラスというかね危険なんですね
危険なお話が
いや私とですね、うん、橋本さんの話って、はい、まあ、禅問答みたいなんですね
禅問答出ました。はい、
それでですねお話ししてると、まあよくわかる方はよくわかる、わからない方はわからない、
はい、
まあ、深く言うとちょっと問題があるので、まあ、そこまでにしておきましょう、
はい、
ただですね、はい、今年のですね、うん、10月に始まる浅草大観光祭、
はい、
これがですね、うん、今年の目玉
ですか、
はい、まあ、当然ですね、うん、関山さんのですね体験リポートでもやっていただきたいなって今、はい、準備をしてます。
今オファーが来ましたはい、わかりました、じゃあ頑張ります
それでですね、はい、浅草寺のですね、はい、境内の中に江戸の町づくりをする、うん、
境内の中に江戸の町づくりをする、
まあ簡単に言うと、はい、これはちょっとやばいかなと思うんですけども、
やばい、どのあたりがですか、
うん、まあ江戸村パクリかな
江戸村に似たような、
まあそうですね、
形ですかね、
それが正しい意見ですねまあ一応私もそこの関係者なんであんまり言えないんですけども、はいはい、要するにそこでいろんなお店が出てやるのと、はい、うん、それからですね観音様の裏広場、
はい、
そこで平成中村座なんですよ、
はい、さあそれと関連情報としてなんですが、私もここに資料がありますが、浅草の街に貼られている、浅草大観光祭のポスターについている、QR コードを利用したこの番組との連動企画もあるということなんで、ぜひ浅草にお出かけになった際は活用してみてはいかがでしょうか。それと私も一リスナーとしてとても楽しかったのが、あの中川さんの浅草親父リポートシリーズの大晦日から新年にかけての番組でした。こう何かエピソードなんかありましたでしょうか。
これですね、
うん、
カメラマンの新井さんっていうのがね、はい、役者なのね。
あららら、カメラマンなのに役者、どういうことでしょうか。
まあはっきり言って僕よりね、はい、上手。
上手ですか。どういったところがですか。
まあ話し方僕なんか全然問題ない。
あらららら。
で僕煽られるの。もう一人ですね、うん、演出家がいらっしゃるんですけども、はい、演出家と二人でね煽るのね、はい、あれ。それとですね。はい、まあ、今回 NHK が来るんで、はい、まあ、万全の準備しながら行ったんですけども、うん、まあ、レギュレーション厳しかった、
はあ、以前中川さんもあの10月からこう週に1回ずつこう打ち合わせをしていたというような話をされていましたよね。
はい、まあ、NHK って日本放送協会ですから、
はい、
なんといってもですね間違いがないように作る、まあ、非常に勉強になりましたね
勉強にあったということですね
いやそれとですね、はい、もう一つは、はい、あの著作権って非常に難しいのね、
うん、そうですね、今はとても難しい部分でありますね。
不思議なんですよね、はい、向こうから言われたレギュレーションがですね、はい、アナウンサーの声ダメって番組に出しちゃう、
うん、ちょっと厳しいですね
いや厳しかった、
うん、
ディレクターの声 OK なのね。
あ、聞こえました聞こえました、本番2分前ですみたいな。
だからそこら辺、うん、もちょっとよく分かんなかったんですけども、あ、まあ、NHK さんのおっしゃる通りに番組作りましてNHK さんも非常に喜んでました。
あ、 NHK さんが喜んでいただけてよかったです
ねうん、まあ、ただね、うん、この時にやっぱし基本はね、うん、親父リポートということで、はい、やりますんでね、はい、NHK だけじゃ持たない番組が、
うんうん、
それでまた困った時の、はい、塩入さんっていうのがあった。
塩入さんが、はい、出演してくださいました、はい、
まあ、その時にですね一部のリスナーの方からですね、はい、本物なのかっていう話があったの。
どうしてですか。
あまりにも話うまくて。
あ、そうでしたね。
塩入さんね、はい、うますぎちゃうのね
もう素人の方ではないであろうというような。
まあ本当はあの大学の先生なんで話は前の当たり前なんですけどね、
はい、
それで今回証拠写真撮るために、はい、まあ、写真入りで出すと、
はい、ということは塩入さんのその写真は番組のホームページで見ることができますよね。
そうですね、はい、謎の怪人がついに登場ということで
これは楽しみですね。 塩入さんもお話お上手ですけれどもね、リスナーの皆様もお分かりの通り、この中川さんもとってもお話がお上手ですけれども、さあ、あの次の1年に向けてこの江戸東京人セミナーのリスナーの方に何かメッセージがありましたらお願いできますか。
はい、3本立てていく、
3本立てていく、今3つこう3本指が立ちましたけれども、さあ何でしょう。
まず本編の江戸東京人セミナー、
はい、
それからまあこれもしつこいんですけど、また僕の浅草親父が出なきゃいけないかなと思ったんですけど、
いやこれはリスナーの皆様、皆さん待ってますからね。
それとですね、次に関山さんの体験リポート、
はい、私ですか、私の出番ですねはい、リスナーの皆様もぜひお楽しみに。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。
続いては当番組の解説員である浅草寺執事塩入良條さんに、今回宝をキーワードにめったに聞くことのできないディープなお話をしていただきたいと思います。まず最初に浅草寺の宝蔵門についてなのですが、リスナーの皆様から多かった質問として、確か以前は仁王門と呼ばれていたのではないですか、そしていつから宝蔵門というようになったのですか、さらにまた何か宝物が入っているのですか、といった質問がありましたので、塩入さんにお伺いしてきました。
はい、あの浅草寺にはいくつかの門がございます。一つがあの雷門、そして今度の宝蔵門、大きくは二つございます。雷門の方は、浅草寺の総門、すべての門と書きますが総門、そしてこの宝蔵門、これが浅草寺の三門、山の門という、そういう呼び違いをしております。そしてこの宝蔵門なんでございますが、いつ作られましたかと言いますと、西暦で申しまして942年に建立されました。以後焼けたりまた再建したりということで繰り返しますけれども、ちょうど太平洋戦争、東京大空襲によってですね、昭和20年にまた燃えてしまうわけですが、そして昭和39年に今の仁王門、そして宝蔵門と呼んでおりますけれども、この門が建てられました。なぜ仁王門を宝蔵門と呼ぶのかという話なんでございますが、実を申しますと、この門の上にですね、浅草寺にとってみますととても大事な重要文化財になりますけれども、原版一切経というお経を収めております。そのために仁王門と呼ぶのではなくして、お経が入ってますから、お経の蔵と書きまして経蔵というんですけれども、経蔵に代わるものとしてこの門を利用しましょうということで、宝蔵門というふうな合体したような名前なんですが、そういう名称が付けられました。この宝蔵門なんでございますけれども、さまざまな特徴を今持つようになりました。ちょうど昨年でございますけれども、屋根の瓦をですね、全部下ろしまして、チタン製に全部吹き替えました。そんなような工事を行いまして、さらにはですね、皆さんがお気づきになると思うんですけども、仁王門入ろうとしますと、裏側ちょっと振り返りますと大きなわらじがかかっております。これは何かと言いますと、実を言いますと宝蔵門の中に仁王様のお像が作られておりますけれども、そのお像をですね、作られました方の出身地がですね、山形県の村山市だったんですね。したがってそんなご縁からですね、村山の方からわらじが奉納されるということが今も続いております。なぜ大きなわらじなのかと言いますとですね、もしも悪い悪霊がですね、ここの辺を訪れますと、何この門にはこんな大きなわらじがある、こんな足のでかい背の高いやつがいるのかと言ってですね、悪霊、つまり何て言うんですかね、それはもう目に見えないでしょうけれども、これが恐れをなして遠ざかっていくという一種のおまじないでございます。それからまた宝蔵門にはですね、仁王門と呼ばれるように仁王様がいらっしゃいますけれども、江戸時代に非常に流行ったのはですね、子供がですね、その股をくぐるということを行いました。でなぜ股をくぐったのかと言いますと、それをくぐりますと病気、特にはしかにかからないと、このような言われ方をしました。じゃあ仁王様がはしかを遠ざけたのかと言いますと、そうじゃなくって、仁王様というのは大抵朱色で塗られておりますでしょう。実は朱色っていうのは病気、疫病や何かを遠ざける色なんですね。ある意味では広く言えば悪霊を遠ざける色が朱色なんですね。 したがってお寺も神社も朱色を塗ることが多いんです。特に病気の得体の知れないそういう悪霊はですね、赤という色を嫌いました。したがいまして仁王様の下を子供がくぐりますと病気にかかりづらい、あるいはですね病気にかかっても軽く済むと、そういった信仰が起こったと思います。江戸時代のは絵本がございましたんですけども、病気にかかった子供はですね絵本を見ますとその絵本の文字はあるいは絵は全部朱色でございます。それから疫病除けのお札みたいのがよく出されたんですけども江戸時代に、この時にも黒で普通は墨で版木のようにしてお札をすりますけれども、どっかに朱色赤色を入れます。これも疫病除けのお札の特徴になります。まあ、そういうふうに厄除け的な色が赤なんでございまして、だからよくお正月に赤色を求めてくるためにだるまを買ってくると、そうするとだるまは厄除けだっていうのは実はだるまさんが問題なんではなくして、だるまさんの色がですね赤色っていうのが非常に関係します。あるいはほおずき市、この時に風鈴がございますでしょう。風鈴も元は赤がやっぱり主体たる色でございました。今いろんなハイカラの色が混じってまいりましたけれども赤色が本来であります。そうすると夏というのは疫病の季節ですから、この風鈴をですね赤色の風鈴を持ち帰りまして家に飾っておく、そして風が鳴ると、そして疫病も避けてくれると。その起こりはどこかと言いますと、実は京都らしいんですね。風が吹きますとガランガランって鳴るんですね。ですから銅鐸のようだけども風で鳴りますから風鐸と申しますけれども、実は京都で疫病が入った時にその風鐸の音が聞こえたとこだけは疫病から免れたっていう話がございます。そうなりますと、そんなに疫病除けになるんであれば風鐸に代わるものとして何かないかってできたのが風鈴なんです。でそういう風鈴を、じゃあ自分の家に持って帰ろうよということになりまして、今のような形でほおずきにくっつけて夏に持って帰る。これ夏の季節の代表っていうのは単に涼しさを表しているだけじゃなくして、実は音によって疫病を避けているという、したがって隣のうちの風鈴がうるせえじゃないかってこういう言い方は絶対しないでください。助けられてると思った方がよろしいんではないかと思います。
そしてさらにもう一つ、宝をキーワードにお聞きしたのが浅草寺本堂落慶50周年を記念して行われる浅草寺の時報展についてや、また9月中旬から11月中旬まで江戸東京博物館で開催される浅草今昔展に出展する浅草寺の時報についてです。
はい、御開帳に際しまして様々な催しがございます。一つが本堂の裏にですね奥山風景と申しまして、江戸時代の様々な出店の風景、それから平成中村座、つまり歌舞伎の中村座の方の小屋が作りまして行われると、それが境内地の様子、それから浅草寺時代としますと時報展というのを、中身的には絵馬展といった方がよろしいと思いますが、そういったものを五重塔の中でまた開く予定でございます。そしてもうちょっと離れまして江戸東京博物館、こちらの方で浅草観光連盟さんが主催になりますけれども、浅草今昔展というのを開く予定でございます。その折に浅草寺からもいくつか 2,3 点の絵馬が貸し出される予定でございます。どんな絵馬が貸し出されますかと言いますと、一つが人幕の土俵入りという絵馬、つまりは人幕と言いますと、横綱の一人なんでございますけれども、ちょうどお相撲さんの絵馬がですね貸し出しになるわけでございます。皆さん絵馬というと小さな手に持ってしまうような絵馬を想像されるかもしれませんが、浅草寺の絵馬は非常に大絵馬でございまして、横が数メートル、縦が2メートルとか、そういったような大きな絵馬でございますので、ぜひそちらの方もご覧いただきたい。その他にも茨城と申しまして、歌舞伎の題材にもなりますけれども、渡辺の綱というのがですね鬼ババの手を切ってしまった、その鬼ババがですね切られた手をですね取り返しまして逃げていく様子、そんなような絵馬も、実は貸し出しされます。そういった絵馬はどういうふうに使われたのかと言いますと、実は浅草にはですね猿若町、あるいは猿若町という人もいますけれども、猿若町にですね芝居小屋が建ちました。そういった芝居小屋にですね、今でいうとちょうど映画の看板のように芝居の看板としてそういう絵馬があったんでございます。その看板が浅草寺に奉納されておりまして、それを今回江戸東京博物館の浅草今昔展の方に貸し出しをするというようなことでございます。
やはり今回もまた浅草寺の塩入さんのお話は大変わかりやすかったので、頭にしっかりと残りました。なお浅草寺の時報店と浅草今昔店についての詳しい内容は番組のホームページでご確認ください。また塩入さんが大江戸浅草粋な町というテーマで書かれた文章が浅草タウン誌おかみさんの第24号に掲載されています。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。詳しくはこちらも番組のホームページでご確認ください。アドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp です。
中谷プロデュース。
いよいよ江戸東京人セミナーは3年目に入ります。私関山美咲もさらに前向きに江戸東京の文化通になれるために努力していきたいと思いますので、リスナーの皆様引き続きよろしくお願いいたします。そして次回はなんと記念すべき通算10回目になります。この記念号は7月の末の配信を予定しております。ぜひお楽しみに。またサイド B 江戸東京人セミナーの関山美咲の体験リポートシリーズの第2回目を8月の末に配信する予定ですので、こちらもご期待ください。さらに江戸東京人セミナーおよびサイド B 江戸東京人セミナーの過去2年間に配信したすべてのバックナンバーは番組のホームページから聞くことができます。詳しくは www.nakaya.co.jp でご確認ください。
江戸東京人セミナー
中谷プロデュース。